それではテサロニケ人への手紙第1、5章16節から18節を引用します。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。一言お祈りいたします。神様、尊い御言葉を通し学んでまいります。真理の御霊をご自身が豊かにお導きください。主をお語りください。しもべは聞きます。私たちのうちにまかれます御言葉の種が豊かな実を結ぶことができますように、ひとときを御手に委ね、主の御名によって祈ります。アーメン。今年最後の礼拝となりました。1年を振り返りまして、皆さんの生活にもいろんなことがあったと思います。嬉しいこともあったと思いますが、また悲しいこともあったかもしれません。あるいはなんでこんなことが起こったんだろうという思いもよらないような出来事もあったかもしれません。今から約2000年前の最初のクリスマスの出来事も思いもよらない出来事の連続でした。マリアは神の奇跡の力によって、処女のまま聖霊によって神の御子、救い主を見ごもりました。もう出産間近という頃になりまして、ローマの皇帝の命令によりまして遠いベツレヘムまで行かなければならなくなった。90マイルほど離れています。なんでこんな時にこんなことが起こるの、そんな出来事でありました。当時はもちろん歩いていきますから、妊婦の彼女にとっては 4、5 日かかる旅となります。そしてやっとベツレヘムに到着して部屋で休めるかと思いましたら、人口調査のためにベツレヘムにはたくさんの人々がやってきていまして、どの部屋もいっぱいで彼らの泊まるところがなかった。それで仕方なしに家畜屋で泊まったというんです。なんでこんなことが起こるんだろう、しかもこの家畜屋でマリアに陣痛が始まり、彼女は男の子を産みました。そして近くにあった家畜の餌箱である解剖家にですね、イエス様を、救い主を寝かせることになったのです。それにしてイエス様の誕生のことをですね、調べてみますと、なんでこんなことがこのタイミングで起こったんだろうということが繰り返し起こっています。私たちの人生にもそういう経験があるんじゃないでしょうか。なんでこんなことが起こるんだろう、次から次とですね、そういうことが起こってくる。もしも皆さんがマリア、あるいはヨセフの立場であったとしたら、そのような思いもよらない出来事をどのようにして受け止めていたことでしょうか。私の人生にも思いよらない出来事というのはたくさん起こってきます。今年もそういう経験をしました。多くの皆さんがご存知のように、5月に沖縄に帰省した際に心不全になってしまいました。あと2日でアメリカに帰るという時にですね、非常に苦しくなりまして、それで病院で調べてもらったところ、心不全を起こしているというふうに言われたわけであります。2日後にアメリカ行きの飛行機に乗ることは絶対にダメですと医者から強く言われました。私にとって本当に思いもよらないことだったんですね。こんなことが起こるなんて思いもしなかった。どうしたらいいんだろう、いつアメリカに帰れるんだろう。このことを伝えたら家族も教会の皆さんも心配するに違いない。また日本で治療を受けるとしたら、私の保険は全くカバーされないから、もうお金がいくらかかるかわからない。まあいろんなことでですね、不安になったんですね。しかししばらくしまして、 神様に心を向けることができるようになりました。いや、私の人生のすべてが神様の御手の中にある、神様のご支配のもとにある、つまり私は神の国に生かされてるんだ、そのことに目が開かれた時にいろいろ振り返ってみると感謝のことにあふれてるな、感謝のことに目を留めていく時に 私には神様にある希望が見えてきたのです。私たちの人生にはこんなはずではなかったのにという思っても見ないような出来事が起こるものです。その時に神様に心を向けることがとても大切です。今日の聖書の御言葉を実行することによって私たちの心を神様に向けることができます。第一テサロニケ5章16節18節をもう一度読みします。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。ここに記されました3つの命令は現在命令形ですので、そのことを習慣化していくことを進めているんですね。つまりいつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝することを習慣化しなさい、これが神様が私たちに望んでいることですよって言うんです。いつも喜んでいなさい、これいつも笑ってるってことじゃないですね。喜びはもちろん感情的な面もありますけど、ここで言われているのは感情のことだけではありません。また喜びというのはですね、理解すること、決断することとも関連していると言われてますけど、それだけでもありません。ここで言われている喜びというのはもっと根本的には、どんな時にも神様を信じることによって与えられる喜びです。私たちの人生の一切合切が神様のご支配のもとにある、そのことを知るときにどんな中にあっても希望があります。その希望ゆえの喜びです。これは誠の神様を信じることなくしては得ることができない喜びです。他のことを根拠としている喜びはいつか失ってしまうことでしょう。しかし神様にあるところの希望を根拠にする喜びは決して失えることはありません。具体的には神様の御言葉を信じるところから来る喜びです。そこには絶対に裏切られない希望があるからいつも喜んでいられる。私はこの喜びのことを空に輝く太陽のようだというふうに例えてまいりました。クリスチャンになったらですね、悩みも問題もなくなるというふうに聖書は言ってません。もうクリスチャンになったらですね、心が痛むこともですね、傷つくこともなくなる、そんなこと聖書は言ってません。クリスチャンであっても悩み苦しむことがあります。いわば晴れの日もあれば曇りの日もある、雨の日もある、いや嵐の日だってある。しかしどんなに雨が降ってても、どんなに曇り空であっても嵐であっても、雲の向こうには太陽はいつも輝いてるんです。それと同じようにクリスチャンはどんな状況の中にあっても神様にある希望ゆえにその喜びが奪えることはありません。この喜びをしっかりと自分自身のものとするためには、私たちの心を神様に向けていく必要があります。ですから絶えず祈りなさいという命令が続いているんです。毎日決まった祈りの時を持つという大切さは 言うまでもありません。時にはもう何時間も祈ったというそういう経験もあるでしょう。しかし絶えず祈りなさいという命令はですね、何時間も祈りなさいとか何にもしないでいいからお祈りばっかりしていなさいという意味では決してありません。これは私たちが常に神様のことを考えること、そういうふうに表現することもできると思います。それが自然と祈りになります。常に神様のことを考える、神様に心を向けていると、ちょっとしたことで神様どうしたらいいんでしょうか、買い物してても神様どっちがいいでしょうね、それは恋愛中の恋人が相手のことを思うのに似ているというふうにも表現いたしました。私事の経験ですけど、私も経験があります。恋愛中ですね、何をしても相手のことを思うんですね。もちろんちゃんと仕事しますよ、勉強もちゃんと集中してしますけど、何かあるとですね、今何してるかな、どうしてるかなっていうふうに考えます。おいしいのを食べますと今度一緒に食べたいな、きれいな景色見ますと今度一緒に見たいな、いつも彼女のことを考えるんですね。そのようにして神様のことを考えると祈りが自然と出てきます。祈りは霊の呼吸だと言われますね。呼吸を私たちは意識しないで自然としています。そのように祈りが自然と出てくるんですよ。そして神様に心を向けることができる、祈ることによって神様が生きて働いておられることを私たちは体験することができるんです。祈らない人には分かりません。祈ることによって神様は確かに生きておられる、私の人生に関わっておられるということを知ることができます。それやそこから感謝が生まれてくる。ですから次の命令は、すべてのことについて感謝しなさいと続くわけですね。どんな状況の中にあっても、感謝なことを見つけていく。どんな状況であろうと、感謝なことは必ずあります。ですから感謝なことに心を止めるのです。このことは別に聖書だけが言っているわけじゃなくてですね、今日多くの人たちが言っています。感謝するということが人間にとってどんなに大切であるのかということをいろんな分野の人が語ってますね。そうすることによって私たちの生き方が変わってくる。聖書はどんな中にあっても、どんな境遇の中にあっても、状況の中にあっても、神様に感謝することが必ずある。ですからいつも感謝しなさいと言います。神様への感謝を探してみてください。神様への感謝がいっぱいあることに気づかされていきます。そして神様への感謝が見つかってきますと、それが喜びになってきます。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。この3つの命令は切り離すことができない深い関係にある3つで1つの命令となっているんですね。いつも喜んでいることは祈ることと感謝することなくしてはできません。また神様への希望の喜びがあるから祈ることもできるし、感謝することもできる。神様に感謝を捧げることによって希望を確認できるから喜びが与えられるし、この神様に期待してまた祈ることができる。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。この3つはぐるぐると循環してるんですね。大きな風力発電の3つの羽を持つ風車が強い風に吹かれて回るのをイメージしてみてください。この3つの命令というのは、風車がぐるぐると回るようにして循 貫して一つのセットとして行われるように命じられています。そして18節の後半部分、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、有名ですね。いろんなところで見かけます。でもその後の言葉もとても大切なんですよ。18節の後半に、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですって書いてあるんです。神様はこれを私たちに望んでおられるんだって言うんです。ここでもこれらがって言ってないですね。3つであれば本当はこれらがなんですけど、これがって言ってます。だから3つ別々に考えないで、1つのことと考えて実行しなさいって言ってるんですね。これが神様が私たちに望んでおられること、神が望んでおられることと訳された、日本語で訳されました言葉は神の御心と訳せる言葉です。英語の聖書ではほとんどそういうふうに訳しています。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これを行うことは神の御心を行うことなんです。神の御心を行うことは私たちを不幸にはしません。いや、むしろ祝福なんです。私たちの人生に希望を与えます。私たちの人生を豊かにするものであります。そして私たちの人生の歩みにとってそれは最高の道なんです。最善のことです。この御言葉が今年1年の聖句でありました。果たしてこの1年、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいということをどれだけ実行できたでしょうか。まだ一人完全な人はいません。つまずいてしまった、くじけてしまったという人もいるでしょう。あるいはすっかり忘れてしまっていたということもあるかもしれません。しかし何度でも何度でもこの御言葉に戻ってくるんです。何度でも何度でも戻ってくるんです。なぜならこれは、これが神様が私たちに望んでおられること、求めておられることだからです。ですからこのことを実行するところには祝福があります。どんな問題にぶつかっても、どんな状況の中にあっても、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これを実行していくときに希望を見出すことができます。それはこの御言葉を行うことが私たちの心を神様に向けることだからです。今年一年だけではなく、私たちの全生涯にわたってこの御言葉を実行していくことが大切です。これは大いなる祝福です。今年もあとわずか3日後にはですね、明けましておめでとうございます、ハッピーニューイヤーというふうに挨拶を交わすわけです。この年の瀬に神の恵みを思い起こして感謝してください。神様の恵みは必ずあります。この一年どんな恵みを神様からいただいたことか、もうよく私が進めていますように一枚の紙にですね、それを箇条書きに書いていくんです。書いてみようと思っても最初思いつかないこともあるんですね。でも祈ってください。一つ思い出すと、二つ思い出して、三つ四つとどんどん思い出していきます。あ、こんなに神様から恵みいただいてたんだ、こんなにたくさん神様に感謝することがあるんだということに気づかされるんですね。私たちはついつい忘れてしまっていることが多いものです。 しかし神様の恵みに心を留めていくときに感謝にあふれてきます。詩編103編2節には次のように記されています。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。口語訳では次のように訳されています。我が魂よ、主を褒めたたえよ。そのすべての恵みに心を留めよう。神様から受けた恵みを忘れていることがある。いや、神様の恵みは豊かに注がれているのに、私たちの方で気づかないこと、いや全く見えてないということさえある。そんな時、私たちは絶望することさえあるんです。ですから、自分に注がれた神の恵みに心を留める、神様に感謝するということは、私たちに希望を与える、私たちの人生を生かすものになっていくんですね。今年一年を振り返って、神様の恵みに心を留め、神様に感謝を捧げてください。で、このことが来年を迎える上での希望にもなっていきます。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。キリストイエスにあってという言葉が出てきました。これキリストイエスの中にあるということですけど、キリストイエスに結ばれるというふうにも訳される。でも、この結びつきがですね、キリストの中にあるというのが本来の意味ですから、表面的な結びつきじゃないんですね。深い深い結びつきなんです。このイエス・キリストと深い深い結びつきがあるときに、私は神の国に生きるものとさせられています。クリスチャンになってもですね、周りの状況変わらないかもしれません。依然としてアメリカに住んでいて、自分今までと同じ家に住んでいます。しかし、イエス・キリストを信じるなら、あなたは新しく生まれ変わるんです。お母さんから生まれて、このように誕生したように、今度は聖霊によって新しく生まれ変わって、神の国に生まれる。生きていて、私たちは神の国に生きているんですよ。死んで初めて入るんじゃないです。それは私たちの人生の一切合切が神様の支配のもとにあるということです。神様の御手の中にあります。全てが、私たちの人生の全てを握っているのは神様です。この世の人生の歩みというのは、いろいろつらいこともあります。思いもよらない出来事の中で戸惑うこともあります。叩きのめされることもあるでしょう。しかし、どんなことがあっても、私たちの人生の一切合切が神様の御手の中にいる、神様のご支配のもとにあるんです。なぜなら、私たちは神の国に生きる存在と変えられたから。神の国に生きるものは、神の御心に従って歩みます。それが神の国に生きるものとして、矛盾のない生き方です。矛盾ある生き方をしていると苦しいんですね。神の国に生かされていることの喜びもありません。神の国に生きる私たちは、神の御心を求めて生きていきます。神の国の王様は素晴らしい神様です。最高の王様です。その方に私たちは仕えているんです。今日のこの御言葉も、この素晴らしい私たちの王様の命令です。御心だって言うんです。それに歩めって言うんです。そして、それは祝福なんです。私たちを苦しめるものでありません。この 御言葉をしっかりともう一度受け止め直していきたいと思います。ご一緒に声に出してこの御言葉を読んでまいりましょう。テサロニケ人への手紙第1の手紙の5章の16節から17節、修法の表の方にも印刷でございますので、聖書をお持ちでない方そちらの方をご覧ください。それではお読みします。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。お祈りいたします。神様、私たちの人生にはさまざまなことが起こり、思いもよらないことも起こります。どうして自分だけこんな目に遭うんだろう、そんなこともあるかもしれません。また私はイエス様を信じているのに、どうしてこんなことが起こるんだろう、理解できないことも、神様なぜですかと叫びたくなることもあります。しかしどのような中にあっても、あなたの大いなる御手があり、すべてのことを益に変えることのできる方であることを感謝いたします。